愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後のこの時間は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。市長、お久しぶりです。
お久しぶりです
よね。またこのスタジオの話が伺えることになります、は
い、おかえりなさい。おかえりなさいっていうのもおかしいですけども、
高校の先輩ですので、はい、本当に今日はいろいろとまた
素晴らしい後輩を持たせていただきました。本当にありがたいことです。
本当に尊敬しております。よろしくお願いします。
こちらも尊敬してます。ありがとうございます。
さあ市長、はい、バカバが本当に初々しい爽やかな季節、はい、まあ、ちょっと天気がねこうコロコロ変わって心配ではあるんですけれども、ね、
はい、
迎えもうすぐゴールデンウィークとなるんですが、はい、宇都宮市内でおすすめのイベントが、まあ、いろいろありますよね。
はい、数多くのイベントがゴールデンウィーク中はありますけども、はい、やはり八幡山公園なんかいかがでしょうかね、うん、
いいですね、はい、
中心市街地に、足を運んでいただいて公園まで足を伸ばしていただく、
は
い、
そうですよね、はい、桜も綺麗でしたけれども、はい、これからの季節は涼しいですよね、
はい、それに眺めのいい宇都宮タワーがありますよね、
はい、
5月3日から5日まで通常午後4時半までの営業時間を8時まで延長します。
あ、はい、
はい、また子供の日ですね、子供の日はどなたでも無料で入場できます。それに中学生までのお子さんはゴーカートが無料になります。
これはお子さん連れの方は嬉しい情報ですよね。
近場でねいいと思うんですよね。
そうですよね、はい、クレを楽しみいただけると思うんですが、はい、施設も自然も楽しめますし、はい、本当に何といってもこう家族みんなでとか、
そうです ね、
大人数でワイワイ楽しめるのがいいですよね、はい、さあそして続いて市政に関してなんですが、はい、今月はどのようなお話を聞いていただけますか。はい、
この4月に変わりましたけども、ゴミの分別についてお話をしたいと思います。
はい、これは先月もお話しいただいたんですよね。
はい、はい、そうなんですね、
はい、宇都宮市では4月からゴミの分別が5種10分別から5種13分別に変わりました。
はい、はい、まあ、大変皆様方にはご苦労かけてるんですが、今までは焼却ゴミだったプラスチック製容器包装が、あるいは白色トレイ、紙パックといったものが資源物として分別していただくようになりました。
はい、これが最初は大変だったんですが、
大変ですね、
次第にゲーム感覚で、はい、じゃあこれは何、ね、これは何だなんてこう家族同士で話をしながら今うちも分別してるんですけども、はい、はい、特にこうみんなプラって言ってますけれども、プラスチック製容器包装、はい、本当に多くのものが当てはまるんだなというのが分かってきました
。そうですね、我々の生活の中に、やはり浸透してきたというかですね、割合が多く占められてますね、プラスチック製容器包装など、はい、ご家庭から出されるゴミの約 40% を占めてます、また4月からの分別、新しい分別によりまして市全体では年間約8000トンの焼却ゴミの減量につながります。
そんなにですか。
そうなんです。
8000トン、まあ、それだけ資源が増えるということですよね。はい、これでもまあ皆さんは、まあ、人によっては分別になれるまで大変だなと感じる方もいるかもしれませんけど。
そうですね、新たな分別が始まってから、まあ、約1ヶ月経ちますけども、高齢者の方、また障害のある方などから分別が分かりにくいとか、シールを剥がしたり汚れを落としたりするという、まあ、細かい作業ですから、本当に難しいっていう声もいただいてます。
あ、確かに、はい、そうかもしれませんね。特にお弁当の日、私もよくお家に買って帰ったりするんですけども、はい、貼られてるシールがなかなか剥がれなくて、はい、いやこういったものはどうしたらやっぱり剥がさなきゃいけないのか、それともでも剥がれないしみたいに悩む時があるんですよ。
どうしても剥がれない場合というのは、うん、そのまま出していただいて結構です。
はい、はい、
また汚れが落としにくいものについてもどうしても落とせない場合は、うん、もう焼却ゴミとして出していただければと思います。
はい、
まあ、なるべく分別にご協力をお願いしたいと思いますので、
うん、はい、
苦労されますけどもよろしくお願いいたします。
でもそれが私たちの生活の改善につながっていくわけですからね。分別回収されたものは大量になると思うんですけども、はい、どのように資源として活用されているんでしょうか。
は
い、
これはですね、4月からエコプラセンター下荒張、まあ、この分別に合わせましてエコプラセンター下荒張というプラスチック製容器包装をリサイクルするための処理施設を整備しました。
はい、
まあ、作ったということですね。でこの施設でまとめたものをリサイクル事業者に渡しまして、最終的には公園のベンチとか園芸用のプランターに再生されます。それで資源として活用していきます。
なるほどね、はい、まあ、このように限りある資源が有効に活用されて、はい、その焼却ごみが減少してい
く。そうですね、はい、まあ、焼却ごみが減少することで、焼却の際に出る CO2 二酸化炭素も減少しますね。
あ、はい、
これ地球温暖化防止にもつながります。
はい、そうですよね、環境に優しい取り組みということを、まあ、皆さんぜひ頭に置いていただきたいですね。
そうですね、はい、それと、はい、ごみの焼却量が減ることで焼却施設、ごみを燃やしてますね、その焼却施設の延命を図ることにもなります。分別が増えたことで市民の皆さんに大変お手数をかけしておりますけども、これらの分別は重要な取り組みですから、ぜひご協力をいただきたいと思います。
そうですね、はい、なんといっても私たちの未来のためです。
はい、そうです、はい、
一人一人が今ちょっとした努力をすることで、そのゴミの資源、ゴミを資源に変えることができるわけですから、はいはい、この分別徹底して行っていきたいですよね、はい、さあ次の話題なんですが、はい、宇都宮市が大変盛り上がったスポーツの話題ということでお話しいただきたいと思うんですけども、はい、皆さんピンときてますよね、はい、
そうですね、皆さんも松井さんもご存知でしょうけども、はい、宇都宮市に拠点を置くプロバスケットボールチームリンク栃木ブレックスが日本一になりました。素晴らしいですね、感激しました。
そうですね、
パレードもありましたけども、パレードはですね、私は全然知らなかったんですけども、作新学院の野球部、硬式野球部が甲子園で優勝して、
はい、
駅から大通りにかけて、優勝パレードをされた、
はい、
それ以来だという話を伺いました。
なかったんですね、
びっくりですね。
で
も当日はすごい人人人でですね、もう大感激いたしましたけども、
はい、
まあ、チーム創設3年目です。そして JBL 昇格2年目での優勝なんですね。
はい、
まあ、この優勝まで本当に長い道のりだったと思いますが、短期間での優勝には相当な苦労もあったと思うんですけども、はい、特にバスケットボールファンの方のみならず、ブレックスの優勝を信じてた方々の中には、やはり感激したのはプレーオフ、セミファイナルでは、まあ、4月3日から5日までブレックスアリーナ宇都宮で開催されました、はい、このブレックスアリーナ宇都宮というのは宇都宮市の体育館なんですね、駅東の、初めて開催をしていただきましたけども、またその後のプレーオフのファイナル、そのファイナルでは4月10日から12日会場が代々木第二体育館で行われました、まあ、その時の試合が、まあ、セミファイナルも含めて奇跡の大逆転ですよね。
そうなんですよ、もう残り本当に最後の1秒まで諦めないっていう、
は
い、
そうなんですね、誰も書けないシナリオだと思うんですよ。
本当ですよね、
神様もあのシナリオは書けないんじゃないかという、
鳥肌立ちましたもの。
私はね、体中が震えましたよ。
そうですよね、
いや、こんなことがありえるんだろうかな。まあ、応援していた方々は特に嬉しかったと思いますよね。
奇跡を信じるとか諦めない気持ちを、
はい、
本当に、
ね、
どんなに素晴らしいかというのをちゃんと目に見せてくれたというところがすごいですよね、
は
い、
それと多くの市民県民の皆さんに感動を与えていただきました、はい、まあ、優勝パレードがその最たるもんだと思うんですが、はい、約1万人が沿道を埋め尽くしたと、そしてオリオンスクエアで優勝報告会を、パレードの最後に行ったわけですけども、うん、まあ、知事からも、して私市長からも特別賞を授与させていただきました、はい、本当に会場がファンで溢れて、オリオンスクエアを作って初めてですね、はい、あんなに人が溢れたの
すごかったですよね。
奥まで見えないんですよ、
もう
人ばかりで
近づけないぐらいでしたものね。
いやー、びっくりました、
ね、あと市役所に市のフラッグが、
はい、
フラッグがかかったのも感動でしたよ、
はい、ね、あれなかなかああいうことやろうって言ってもね、やらないって言ってね、頑固として受け付けなかったんですよ、断固として
。口が尖ってます
って
、いやでも素晴らしかった。
あっさりとね、垂れ幕がね、
いやね、
巨大な。
でもそれだけやっぱり感動とか大きな力があったってことですよね、
はい、そうですね、まあ、その中心市街地がですね、そのようなイベントでどんどん人が来るように、
はい、
まあ、これからも頑張っていきたいと思うんですが、今回のジャパンカップサイクルロードレース、これが市街地のレースとして初めて開催いたします。ジャパンカップというのは、ツールドフランスありますね、
はい、
あれに次ぐ大会ということでアジア最高峰の大会と言われてます。これを、森林公園の中でやるだけじゃなくて、前の日に大通り宮松井と同じように車を止めて、あそこで周回レース、クリテリウムというんですけども、
はい、
これを日本で初めて開催をいたします。 まあ、宇都宮市は自転車の街づくりを推進してますので、はい、これを契機にさらに、自転車の街宇都宮を広めていきたいと考えています。
わかりました、はい、こちらもね、本当に今注目を集めているところでもありますから、はい、栃木県のスポーツ、
ね、
本当元気ですね、
はい、
ということで、そのジャパンカップサイクルロードレース開催の秋も待ち遠しいと思います、はい。さあ、ということで今月もですね、この最終週には市長にお話を伺いました、は
い、
いろんな情報を皆さんにお届けできたと思います、は
い、
またぜひぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りした宇都宮インフォメーションでした。